いかがでしょうか。上田大好き始まりますよ。上田市観光シティプロモーション課の宮下です。この番組では上田市のイベント情報や上田の魅力をゲストを交えながらお伝えしていきます。リニューアルしたファンサイト上田アップもぜひチェックしてくださいね。今月も始まりました上田大好き。番組を一緒に進めていただくのは晴れラジ与田さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、3度目の収録ということですね
でも今日なんか宮下さん雰囲気違うよ。
一番緊張してます
この事情がね後ほど分かりますけれどもね。
ちょっと後ほどそのあたりもですが、
はい、お楽しみに、はい、
前回ですね、
はい、
国際音楽村の館長さんに来ていただきまして、ちょっと14、15と私出張で、
うん、
ルネッサンス行けなくって。
あ、残念。
そうなんです。ただ音楽村の方には行ってきまして、
はい、
カフェにちょっと行ってきたんですが非常に良かったです
ね。シチュエーションというかロケーションがめちゃくちゃいいですからね、あそこね。
そうなんですよ、うん、大きい窓で一望できて、
はい、
とっても落ち着く空間で、うん、これはぜひ皆さんもチェックしていただきたいというところと、
はい
ですね、あとその隣の、
うん、
花飾り、
はいはいはい、
物産館にも行きまして、うん、お食事もですねあそこ提供しててホットドッグをね買って食べました。良かったです、
ね、
とっても良かったです。
これ宮下さんこういうのの積み重ねをしていって上田大好きで情報バーンって発信してもらうとね、私たちも嬉しいですし、
はい、
行こうってなりますもんね。
ちょっとこれはぜひ今後も私いろいろ回ってこようと思いますので、
うん、ちょっと癖になってきますよそのうち。
そうです ね、いい非常に楽しい、
はい、
あれですね、良かったです
いい場所に移動になりました、
はい、本当にそう思いますいやありがとうございますそしてちょっと告知の方を移りたいんですけれども、
はい、お願いします。
はい、サントミューズから2つ告知あります。まず一つ、7月の11日から、
うん、
サントミューゼの魔法の美術館が始まります。
魔法の美術館、
はい、これ、2022年の時に開催をしていて、
うん、
非常にこう好評だったというところで、また光と遊ぶ体験型ミュージアムということでですね、これはお子さんなんかにもおすすめなんじゃないかというところで、
絶対楽しいですよね、はい、
楽しそうですね。今チラシなんかも多分できて配っているところと思います、うん、7月11日からですのでこちら要チェックということでお願いします、
はい、
それから、
はい、
7月の18日、
うん、
こちらがアナリーゼワークショップということで、辻彩奈さんですね、この方の、ワークショップが開催されるということです、
うん、
で、2025年、今年の8月31日に開催を予定しているリサイタルをこうより深く楽しんでいただくために、そのリサイタルで演奏するサンサーンスのバイオリンソナタについてご本人さんがこう解説をするというそんな取り組みのようです。これサントミューゼではこういった取り組みをこうやってるみたいで、うん、事前にこう情報として、いわゆる勉強会みたいな感じですかね、
はいはいはい、
入れておいて当日をもっと楽しもうというそんな取り組みがされているようなので、こちらは7月18日の金曜日開催と、こちらもぜひチェックしてみてください、うん、
事前に情報が入っていてまたその本番を迎えるとね、はい、全然捉え方変わりますからね。
そうですね、
うんうん、
きっともっとこうより楽しめるということですね、
はい、
お願いします。さて、先ほどちょっと触れましたが今日はちょっと ゲストがですね、3名いらっしゃると。
華やか、
はい、ということで与田さんがここまでになるということなんですね。
そうなんですよ、私はミキサーに、ね、全集中してしっかりと大笑いしたいと思います。
心細いですが
心細くならない大丈夫大丈夫、
ありがとうございます。
心強い味方がいますから大丈夫ですよ。
そうですね、はい、ありがとうございますさてさて、それではですね、ゲストさん登場の前に、
はい、
先にゲストさん選曲のリクエスト曲をお届けしたいと思います。
はい、
曲が、三浦孝志さんで綿の腹底。
Bye. 上田大好き、
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 上田大好き。
はい、お聞きいただいたのは三浦講師で綿の腹底でした。ここで、ゲストの3名様に、ご登場いただきたいと思います。本日のゲスト、テントの、加藤咲さん、そして、豊島遥さん、それから、信州上田フィルムコミッションの山岸さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お二人は、1年前にもこちらのラジオの番組にご出演いただいております。
はい、
DJ 森下からもよろしくお伝えくださいと受け止まっておりますので。
ありがたいです。はい、いですね、
ありがとうございます。本日は上田市を舞台に制作された映画、綿の腹底、今年ですね、上映が行われるということで、お二人をゲストにお招きしてその魅力をお伝えしたいと思います。そして、もう一方ゲストとして、お越しいただいてます。山岸さん、よろしくお願いします。
はい、ゲスト2人で良かったみたいな空気を出されております
レギュラーメンバーの、
はい、はい、本当はいらなかった
いやいやいや、はい、そんなことないです、
ないです。そんなことないです。ちょっと山岸さんの方から、はい、そうしたらお二人の紹介をお願いしてもよろしいですか。
はい、空気に飲まれそうになってる
何の、
はい、
頑張って
宮下さんが、
宮下さんが、
はい、今回はですね、この映画の監督務められていて、はい、あと役でもバンちゃんという役で出演されている加藤咲さん、
はい、
とこの映画の脚本を書かれておりまして、はい、役の中では半田という謎の女性を演じられている豊島遥さんのお二人です。
はい、よろしくお願いします。加藤です。
豊島です。
よろしくお願いします。さあ、今日はですね、この映画綿の腹底についてこう深掘りしてお二人、そして山岸さんに伺っていきたいと思います。
はいはい、お二人で大丈夫
早速ですが
山岸さんにもね、本当にいろいろ手伝っていただいたので、
うん、
はい、
あ、そうなんですね。
はい、はい、
ぜひぜひ
チームメンバーっていう感じで、
うん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。
撮影前からそうです、
撮影中も、
そうですね、
撮影後も、
はい、一緒にラジオ出られてとっても嬉しいです。
ありがとうございます。はい、爪痕残していきますはい
早速、はい、その映画綿の腹底、どんな映画か、はい、教えていただけますか。
じゃあまずちょっとあらすじを読ませていただきます。
うんうん、あ、ちなみに、はい、オール上田ロケをした。
そうなんです。
ありがとうございます。はい、
いきます。東京での日々に苦しさを感じた吉野が上田に来た目的は、この町の特別な拠点彩の角を訪ね休憩すること。1400万年前、辺り一面が深い深い海であったこの土地を歩きながら、吉野は次々と不思議な出来事に巻き込まれる。夢か現実か、曖昧な時間の中で、その休憩は予想もしないものになっていって、てんてんてん。
はい、いや、素晴らしい。
あらすじでございます。
もうすでになんかナレーションの、もうなんか映画を見てる
今ね、ナレーションモード入りました、
はい、そうですね、
ちょっとスイッチ1段階上げました、はい、
ちなみにそうですね、私たちが1年以上上田に通って、はい、リサーチを経て、で、はい、豊島が脚本を書き、ね、
はい、
はい、上田を舞台に、上田市内で、あ、上田を、うん、オールロケさせてもらって、はい、
そうですね、
作った映画になります。
はい、
で、綿の腹底っていうタイトルなんですけど、はい、
結構独特なタイトルってよく言われますね。
はい、ひらがなで表記するんですけど、綿の腹っていうのが、万葉集とかに書いてある大海原っていう意味なんですよ。はい、で、綿の底っていうのが海底っていう意味で、はい、それもまた古い言葉なんですけど、それを掛け合わせた造語なんですけど、
はい、
クジラの化石が数年前に上田市から出たじゃないですか。
はい、7メートルの、ね、全身化石が、
うん、そうそう、そこが一応なんか映画作りの起点になっていて、はい、その化石って海の中の生き物がこう石になったものじゃないですか。
はいはいはい、
で、それがこう海のない長野県から出たっていうことが、元々今あらすじにも入ってたんですけど、1400万年前は海だった場所っていうのが、 長野県の特徴であるっていうか一つの、はい、まあ、ここら辺の特徴であるっていうか、なんかそれがこう今は海は全くないのに、海が昔はここは海だったみたいなところが、なんかその今は見えてないものが実は私たちの足元には埋まっていて、はい、そういう見えないものみたいなのもちょっと感じたいなみたいなのが、うん、映画の中で表せたらなっていうことと、あと綿の腹底っていう造語にくっつけた時に、私の腹の底っていう言葉にも見えてきて、はい、主人公が吉野さんっていう女性なんですけど、うん、吉野さんは、うん、ちょっと自分の中に抱えてる思いみたいなのがあったりとかしていて、それがこうヒュッと上田を訪れることによって、いろんな人と会ったりとかいろんな場所に行くことによって少し何かこう出てくるものがあるみたいな、なんかそういう思いを表したタイトルではあるんですけど、なんか作品としてもそういうこう普段自分たちに見えてるものだったりとか、でも今は見えてないけどそこに存在してたもの、それはまあ命であったり風景であったりいろんなものがあると思うんですけど、はい、なんかそういうものがこう作品に表せたらいいなと思ってつけたタイトルで、はい、なんかその上田の風景だったりとか、あとはまあ吉野さんのこう心情みたいなものを描いた作品になってます。
はい、
はい、
綿の腹底、こう一見するとどんな意味なんだろうってこう思いますけど、いいですね、こうやってこう聞くと興味が、
はい、あ、よかった、
どんどん、はい、どんどん自分のペースになってきたかな。
そうか、あらすじ教えていただいて、
はい、
サイの角を目当てにってことなんですね、
うん、
これ、はい、まあ、オール上田ロケっていうお話ですけれども、はいはい、まあ、実在する場所いろいろ出てくるっていうことでよろしいですか。
はい、
そうですね、
ちょっとどんなところが出てくるのかとか教えていただきたいです。
う
ん
う
ん、
もう本当にこれ1年かけて私たちがいろんな場所に足を運んで、まあ、元々のきっかけとしては上田でこう、まあ、西野角さんだったりとか、はい、上田映劇さんとかで行われている、まあ、文化と福祉がこう融合したような活動、例えば、はい、西野角さんだとヤドカリハウスっていう、はい、まあ、困りごとを抱えた、女性を500円で宿泊できるよっていうような仕組み作りをしていたりとか、はい、上田劇さんだとシネマクラブっていう、まあ、学校に行きづらい子どもたちを、映画館のお手伝いをすることによって居場所作りを行うですとか、なんかそういった活動に感銘を受けたところからこう私たちのリサーチが始まっているので、
はい、
そういったこう、私たちが出会った場所一つ一つをまあ、その出会った光景から物語を立ち上げるみたいなことで脚本作りを行っているんですね。ですので場所としては、まあ、物語はあくまでもフィクションなんですけれども、はい、場所としては西野角さんだったり、はい、上田映劇さんだったり、
はいはい、
あとは、まあ、場所というか活動ですけどリベルテさん、うん、だったりとか、はい、そういった方々、に、まあ、実際に出演もしていただいて、はい、場所としてもそこで撮影をさせていただいておりまして、
はい、
であとはですね、まあ、風景としては、岩花だったり、うん、鴻巣だったりとかですね、
菅平、別所温
泉、菅平、うん、もう本当に上田 の, 私たちが歩き回って本当に感銘を受けた景色っていうのがたくさんあって、うん、まあ、そういうところでこういうシーンを描きたいっていう思いで脚本をまず書いているので、
はい、
もう あらゆる場所、うん、ちょっと上田のこと私たち地元の方より知ってるんじゃないかみたいなことを言われたことも、はい、あったりするんですけど、はい、そのぐらいこうマニアックにいろいろ歩き回って、うん、見つけた場所がたくさん登場します。はい、
すごいですね。 もはやおそらく私よりも詳しい感じが今ちょっとしてました。
いやいや、まあ、ちょっと、ね、おこがましい発言でしたけれども、
は
い、
あ、そうなんですね。
はい、
じゃあ実際に上田市民というかの方も出てるってことなんですね。
はい、そうです、
たくさん出ていただいております。
は
い、
子どもたちもたくさん出てくれてます。
うん、そうですか。はい、そうですね、まあ、上田きっかけとするとそのクジラの化石のニュースのところでこうあれですか、上田にこう目をチェックしてもらったってことですかね。
一番最初は前作の隔ててっていう映画を上田映劇さんで上映させていただいたんですけれども、はい、その時にまあ、さっき言ったようないろんな活動を知る、はい、うん、まあ、ワークショップとかもやらせていただいたのでいろいろ知って感銘を受けたっていうところがまず一つのきっかけで、
はい、
で、まあ そこで出会った方々といろいろおしゃべりをしていくうちにクジラの化石の話を聞いて、
で
その2つがこう何かこうドッキングしてじゃないですけれども、はい、何かその2つをテーマにした作品を、はい、まあ、作れたらいいなって思いで1年から1年半ぐらいかけていろいろ足を運んでいたっていう感じですね、うん、はい、
うん、そうなんですね、うん、そうか、山口さんうなずいてますが、そういうことですか。
うなずいてるのとなんか曲に乗ってこうリズムに乗って
バックミュージックに乗ってるって、
はい、
なんか話聞いてました、
はい、話聞いてますよ。ちょ何言ってるんですか。ちょっと何言ってるんですか。いや本当になんていうか、はい、あの本当お二人とか他のスタッフがもう自分で映画を作るんだというか、
はい、
他のスタッフの方々もあの出演されてるんですけど、はい、本当にみんなで作ってるというか本当に現場の空気が素晴らしい。もう、はい、あの現場に行くのが楽しいというか、
わ嬉しい、
はいはい、行きたくない現場も正直 あります
あ
んまりね言わない方がいいけどね、はい、元気もらえる現場だったっていう、
ま、
ちょっとトラブルがあったりもしたんですけれども、うん、みんなで解決しようとする心意気ですね、
うん、
それがあの、はい、映像にも現れてくると思うので、うん、
はい、
はい、
うん、
素晴らしいです。
素晴らしいです、
はい、
はい、ありがとうございます。実際の撮影は、うん、撮影期間とするとどのくらいの期間撮ってたっていうふうになるんです。
2回に分けて上田に滞在させてもらったんですけど、はい、合計で14日間ですかね、
う
ん、
そうですね、
はい、はい、
14日間、
はい、ちょうど1年前ぐらいに撮影をしました。
そうですね、はい、去年の梅雨時期に、
はい、6月末から
いただきました。
梅雨入りから撮影開始して、はい、梅雨明けで終わったっていう、
はい、そうなんです、
ね、でも奇跡的に撮影期間は晴れたり曇ったり、まあ、雨も降ったりしたんですけど、はい、うん、はい、無事予定通り取り切れたんですね。
はい、雨が降ったシーンもね、なんかそれによってまたシーンが深まるような、はい、うん、結構あの奇跡的にいいタイミングの雨だったりして、うん、で逆にね梅雨明けするとねきっとすごく暑くなるの で、
う
ん、
そうですね、
とってもいい時期に、うん、あの緑も綺麗だし、
うん、
暑すぎもせずっていう時期に撮れたんじゃないかなと思って、なんか上田のいいところがたくさん画面に映し込めたんじゃないかなっていうふうに思ってます、
はい、14日間撮影されてなんか気になったとこ、ここ良かったなみたいなのとかってありました？
まあでもそうですね、撮影期間っていうよりは本当に1年ぐらい、はい、本当に月1ぐらいで、はい、もうあの2泊ぐらいしたりして上田に通っていたので、うん、はい、まあ本当にその間に見た素敵なところが、まあ、脚本に全部なってるっていう、うん、ような感じですよね、
うん、
好きなところをいっぱい詰め込ませていただいたっていうか、
はい、いっぱいやりすぎて、はい、105分の映画になった
から、そうそうそう、
はい、映画を見れば
そうですね、
その辺りの思いも、
でも本当にそうだと思います、うん、なんか私たちがどこに惹かれたのかとか、うん、はい、どこを素敵だと思って、うん、上田をので撮りたいと思ったのかっていうのはこの映画を見ていただければ、はい、きっと感じていただけるんじゃないかなって思います、うん、
はい、
なんかきっと見慣れた風景もなんか違う、私たちの視点を通して違う風景に感じていただけるんじゃないかなって、なんか実際にあの上田の関わってくださった方にも見ていただいたんですけど、先日その時もねなんかそういう声をたくさんいただいて、うん、
そうですね、なんか試写会の後で、はい、あの上田にお住まいの方が聖地巡礼で、
はい、
あの実際に映画の中に登場するところを巡ったみたいな、はい、次の日にも巡ったっていうようなあの連絡をいただいて、はい、なんかそういう感じでこうご自身が足を運んだことがある場所ももう一回行きたくなったりする、うんうん、あの映画なのかなと思ってすごい嬉しかったですよね、
うんうんうんうん、
そうですね、あ11日試写会を行われたっていうのはその時のっていうことですね、はい、
そうです、
そうですね、
はい、
5月に
上田英劇さんで、
はい、
はい、はい、もう加藤さんは大号泣
でしたね、
でした本当に終わった後に、ま、
ちょっとあの作品も、うん、なんていうんですかね、後半やっぱ結構その作っていても撮影をしていても、
はい、
あの主人公の吉野さんのお芝居を見て結構グッとくるというか、あの 編集を私はしてるんですけど、はい、編集中も結構泣いてしまって、うん、まあ、2人でね作業 しながら泣いたりとかする時もあったんですけど、うん、そうですね、そういうシーンとかもあるのと、まあ、やっぱ上田愛劇さんで試写会やらせてもらったんですけど、はい、関わってくださった方とその場所で見れたっていうことの感慨深さ、
う
ん、
そうですね、
大号泣してしまいました。
本当にお世話になった方々に見守っていただきながら、うん、映画が誕生する瞬間がそこにあったので、うん、感慨深かったですよね、う
ん、でなんか見てくださった方もその後一緒に泣いちゃったみたいな、作品でも泣いちゃったし、はい、みたいな声もたくさんいただいて、うん、
ちなみにね、本当に東京のでも試写会したんですけど、うん、東京の方々も、うん、すごくこう感動したというような言葉をいただいたので、はい、地元の方だからこそっていう感動もあると思うんですけど、うん、映画自体の、魅力みたいなものもあるんじゃないかな、うん、そういうものにできたんじゃないかなと自負しております、うん、はい、
これは要チェックですね、はい、南さんもうなずいてます、はい、
そうです、はい、本当にですね、次の日まで余韻に浸れたと言いますか、うん、もう昨日あの映画見てよかったなという、うん、本当に素敵な こちらもいい思いをさせていただきましたし、本当に自分が住む街ってこんなに素敵な街なんだなって思ってもらえるような、本当フィルムコミッションとしても本当にもう推したい映画となっております。
嬉しい、
ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、
お時間がちょっと近づいてきてしまいますので、最後にもう一押し、はい、映画のプッシュをお願いします。
そう、私ちょっと言い忘れたと思って、はい、最初に流していただいた音楽が、はい、わたのはらぞこっていうタイトル、もう本当映画のそのままなんですけど、メインテーマの音楽になってまして、くちろろという、音楽ユニットを主催している三浦講師さんに音楽を担当していただいて、うん、音楽、はい、音響デザイン、作詞をしていただいたんですけど、はい、ラップを作ったりする方なんですよ。あとは環境音とかから音楽を作る方なんですけど、はい、その三浦さんに作っていただいた音楽だったりラップだったりが本当に素晴らしいので、はい、そこに注目して見ていただきたいですね、
は
い、
三浦さん映画音楽初ということで、はい、記念すべき初音楽を私たちの映画で、はい、担当していただいて、もう本当に注目、大注目の作品かなと思います、う
ん、はい、劇場で見ていただく
そうですね、
よりその音響というか、うん、はい、音楽の本当素晴らしさが感じていただけると思いますので、はい、上田愛劇さんからは、あ、上田愛劇さんで、はい、全国最速で、はい、最速で公開させていただくんですけど、はい、今年の8月1日金曜日から、はい、
でこの日上田愛劇さんサービスデーなので、はい、お安く見ていただけるので、まずは皆さんこの日にちに映劇にお集まりいただいて、うん、はい、もちろん私たちも登壇をさせていただきますので、はい、ぜひ直接お会いできればと思います、
は
い、
1日はですね、なんと一般料金2000円のところファーストデーで1300円です。
これは大きい、ランチ ね1回分かもしれない、
いけちゃう
ね、ぜひぜひ、
はい、8月1日
そうです、ね、
上田映劇で全国一番の
状況ですね、はいはい、でその後もイベントが続く予定ですので、はい、ぜひ渡野原底の X アカウントがあるので、はい、ぜひフォローしていただいてご注目いただければと思います、
はいはい、インスタグラムもあります。
あ、そうですね、インスタもあります、
はいはい、さあそろそろエンディングのお時間ということで、
はい、
はい、この番組上田市の提供でお送りしました。本日のゲストは、テントの加藤咲さん、豊島遥さん、そして、新州上田フィルムコミッションの、山岸さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
それでは、私言ってなかったですね、はい、観光シティプロモーション課の宮下もいました。
お疲れ様でした。
はい、それではまた来月お会いしましょう。せーの、
またね、
上田大好き、
上田大好き。